最高会議
やったー。ごきげんよう、クレアギの野崎です。
ごきげんよう、クレアギの岡本です。
米粒社協のサンキュー達夫です。
よろしくお願いいたします。
メール届いております。
あー嬉しい。
ミンミンさんから、
はい、
熱文字の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
通常配信に加えて YouTube 配信も楽しませてもらっています。ドリームダディのクリアおめでとうございました。
ありがとうございます。
私も最近恋愛ゲームにハマったのですが、語れる友人が少ないのでこちらに投げさせてください。
ありがとうございます。
すみません。
いいえいいえ、本当に。
その恋愛ゲームというのはときめきメモリアルガールズサイドフォースハートです。
すごい。
私は現在の普段のオタ活はヒーロー特撮がメインで、うん、3D のイケメンや可愛い子ちゃんを楽しんでいることが多いのですが、プロセカに加えて久々に2次元のイケメンにハマりました。きっかけは YouTube にて好きな配信者さんが初代ガールズサイドをプレイされている動画を見たことでした、うん、その直後に最新作である4のプレイ動画が配信解禁になり、そこに登場する風間麗太、CV 梶裕貴かっこ閉じるというイケメンに興味を持ち、お給料入ったら絶対買おうと1月末に購入。約2ヶ月かけて総勢8人のキャラクターを攻略しました。今まで恋愛ゲームは女性向けスマホゲームのおまけ程度でついているストーリーモード、具体的には音ゲー、夢色キャストなどをゲーム目的が別にあるものしかやったことがない初心者、1周目はパラメーターが足りないかもと別の意味でドキドキのプレイでしたが、彼のためと努力した結果がエンディングで報われる感覚が気持ちよく、とても楽しんで8人分プレイできました。最初興味を持った風間くん以外もどのキャラクターも全員魅力的で推しが決まりません。本当に決まりません。全員ね、元カレですからね、付き合った人ですからね。過去作も動画などでお勉強中なのですが、3に登場する桜井ルカ、CV 杉田智和、にとても興味を惹かれています。杉田智和さんは低めの声でクールな印象の役を多く演じているイメージだったのですが、このルカ君は高めの声色でチャラめだけどちょっと儚い雰囲気が漂うキャラクターで、そのイメージのギャップにやられてしまいました。今自分でどうにかプレイできないかと中古ショップなどあさって模索中です。
そうか、ないのか。
ガールズサイドではない本家ときめももお勉強したいと思っています。長々と語ってしまい失礼しました。熱文字 YouTube でのときめも実況ぜひやってほしいので、いつまでも待ってますね。
ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。暖かくなってくると同時に花粉の季節でもありますが、体調にお気をつけてご活動なさってくださいね。これからも楽しみにしております。みんみんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。風間亮太くんですね。
亮太くん、ごめんなさい、
はい
はい、
いやいいんだよ、ときめも
やった、
やってる、
やってる。
もうなんか本当私映りで申し訳ない、なんか中途半端なところで全部ゲーム投げ出してて。
いやいやいやいやいやいや、野崎だって映り気じゃないでしょ。誰か決めてもうその人一本やりでしょ。
一本やりで行った後に全キャラをやってるんですけど、なんか途中で別のゲームやっちゃっていや、本命一手潰すとなかなかその先がね、いけない。でもあと、その3ができないっていうのすごい目から鱗で、目から鱗というか、ハードがないんですよね。
なるほど。
PSP か 3DS しかなくて、多分もう今手に入るの中古で買わないと手に入らないから。
なるほど。
そう、ゲームも多分そのソフトがダウンロードじゃないから、ソフトをそう買わなきゃいけない。
なるほど。
全部持ってっから貸してやりてえなって思ったんだけど。
そうなんだ、なんか。
だ、今は本当いいですよね、全部ダウンロードで。
ときめもは、
うん、
あと最新作は何なの、筐体は。
筐体はスイッチです。
スイッチか。
やっぱ任天堂強いんすよね。
スイッチないと何もできないな。ゲーム配信できないな。
そこまでね、結構あの PSP だったり何だったりでいろんなので出してくれてたんですけど、やっぱ勝てなかったですね。
そっか、
うん。
スイッチ上げるよ、貸すよという人はぜひ連絡ください。
お願いします。
この方はちょっとお名前が、はい、読んでいいのかわからないので割愛します。
はい、
熱量と文字数いつも楽しく拝聴視聴させていただいています。今回は婦女子最高会議の皆様にお尋ねしたいことがあって投稿しました。
はい、
小生は普段ユリ GL 界隈に生息しているのですが、
うん、
たまにユリ BL なる単語をツイッターで見かけており、どのようなものかと思い検索してみると BL 界隈の用語らしいのです。意味としては猫同士の BL を指しているらしく、かと思えば勇ましい女性同士の恋愛または性愛を指すケースも見受けられます。ユリ好きとしてはいずれにしても引っかかる表現ではあるのですが、 BL 界隈に詳しい皆様としてはどのように捉えておられるのかよろしければ教えていただきたいです。乱文失礼いたしました。出演者の皆様のご健康と婦女子最高会議の無事の開催成功をお祈りしています。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。皆様も。
ね、ちょっと言葉遣いが丁寧すぎるとなんか怖い。いやいやいや、
もう不女子らしくて。
怖いね。
とてもとても素晴らしい。はい、ユニビエルはね、なんか一時期盛り上がったよね。今だいぶ落ち着いたけど。
どういうこと？
私が確認するクッキーでは、いわゆる受け同士のイチャイチャを主にした、アンストロジー本だったんですよね、私が見たのは。
でも岡本さんの認識も本当に受けの子たちがなんかもう入れないで入れる手前、なんか本当前儀で終わるか、それとも本当になんか2人で入れられるやつをやってやるみたいな。
そうだね、そんな感じだね。
そんな感じのなんかそれをユリビエルだっていう認識で。
ああ、そうなんだ。
そうですね、だから挿入は多分ないよね。
そうそう、どっちかが入れるっていうことではなく、本当にどっちも受けだから、結局入れられはしないけど、その前か本当になんかどっちもじゃあ気持ちよくなるためにみたいな。
はいはいはい、
そうそうそう、
まあ、だからイチャコラしてるっていうことなんですね。
そう、でも確かにユリ界隈の人からしたら、
あ、使われるの
はユリユリしい BL っていうことなんだよね。まあ、形容詞っぽい感じで使われてるのは嫌なんですかな。
っていうか、なんか、まあ、多分今もそうだと思うんですけど、何か新しいものを作ろうと業界がするんですよね。盛り上げたいとか、まあもちろんそのそれを作った元祖になりたいとか、多分今本当にめちゃくちゃもう言ったら金のなる木だから、
そうね、
そこをなんとか掘り下げていきたいのはわかるけど、多分それで見境がなくなっててるところは絶対にある。
見境がなくなって、
あのいろんなところに気を使ってきたのに、それを考えてないやつらがいる、言葉汚い、ごめんなさい、今ちょっと人生が乱れてるからしょうがないんだけど、だから、私も正直ユリビエルっていう名前はもう大嫌い。
なるほど。
あのなんかもっと他の言い方あったでしょって思っちゃうんだよな。私ユリも好きだから、
BL ユリは聞いたことないよね。
ないっすな。でも私結構ユリでも前に達夫さんにおすすめしたけど、結構こうハードめというか、その別に描写がハードっていうわけじゃなくて、かっこいい女の人同士のユリというか、
まあだからそうなると BL ユリって言われてもまあおかしくないかも。でもなんかユリって
でもそれは BL じゃないからなっていう、
ユリはユリね。なんか
まあだからそこ本当にあの本なんだろう、その抽象的なものじゃなくて、もう肉体を指してユリかビエルかっていうんだったら、ユリビエルはやっぱおかしいってことだよね。ただユリ SF とかっていうジャンルもあるくらいだから、なんかユリが結構その要素カレー味みたいな。だけど野崎はカレーしか認めねえから、
カレー味、
カレー味ってなんだよ。
そうそう、
でしかもユリビエルからしたらカレーラーメンってどういうこと？
あ、もう本当
っていうことなの。
そういうことです、そういうことです。
うん、
どっちかにしろ。
カレーしか認めたくない。
そうそうそうそうそう
そうか、そうか。なんかもう本当に岡本さんの場合本当にもう BL しか見てなかったから、多分ユリを見てる人から したらなんかゆりも BL もどっち見てるで違和感で、もう BL しか見てなかったから、うん、そこまでなんか違和感を感じなかったとか、そのことだよね、うん、そういうこともあるんだ、
ちょっと寸止め BL なのかなみたいな、
あ、
まあ、なんか可愛い子たちがまあイチャイチャしてるのもまあまあありよねくらいのなんかライトな気持ちでいたけど、
うん、
なんかそうか見方を変えるとそういう気持ちもあったんだって、なんか、
そう、
なんかそっかってちゃんと周り見えてなかったなってい
うだから多分その、うん、岡本とは、
はい、
カップヌードルが好きな人だったんだよ。
うーん、
でシーフードヌードルも新しい味で美味しいなとか、うん、チェリートマトもうめえなとか思ってたんだけど、うん、あのカップヌードルのカレー味が出た時に、うん、いいじゃんとか普通に言ってたんだけど、うん、全く別のカレーの国の人たちはざけんなよって言ってるっていうことです、
ね、美味しいんだけどねいや美味しいんだけど
やってることはいいんだけど、
そう、それ
ちょっとカレーに頼ってないっていうことなんです
。お前はヌードル勝負でいけよっていう、
そう
全然聞いてずるずる
しちゃった。そうだよね、美味しい、
美味しいって、ね、だちょっとそこのね配慮をねみんなでしていっていい方向に持っていきたい。
小島さんからいただきました。
はい、
辰夫さん、野崎さん、岡本さん、いつも楽しく拝見しております。初めてお便りさせていただきます。
ありがとうございます。
先日のゲーム実況生配信学園ハンサム最高に楽しかったです。
あ、よかった。
ネット上のネタとしてはよく目にしておりましたが、まさかこれだけ本気で向き合う日が来るとは思ってもみませんでした。私はおそらくリスナーの皆さんの中でも最年長グループに属すると思います。錦鯉の長谷川さん世代です。そんな世代
で、いや、まだもうちょっといるんじゃないですか。
まだまあまあ国さんぐらいってことですね、うん、中学高校にかけていわゆる漫画アニメオタクだったのですが、当時はまさにオタク冬の時代でした。某宮崎くんの事件があったり、コミケがニュースで扱われた際など、世間の目の冷ややかさは現在とは全く違うものでした。高校卒業して働くにあたり、社会人になったらアニメは卒業しなくてはという脅迫観念により強引に脱を足してしまいました。そして長い長い年月が経ち、漫画やアニメから遠く遠く離れた生活を続けていたある日、いつの間にか世間ではヤオイは BL と名称を変え、立派な一ジャンルとして書店の棚を占めるようになっていたと知るのです。なんということでしょう。しかし多感な思春期に世間から身を かばい、地下でオラショーを唱え続けた身としては隠れきりした、
ね、
素直に現状を受け入れることができず、 BL なんて名前だけおしゃれにしたところで俺は騙されねえぜとロバートムーブを決め込んでしまったわけです。ロバートね。それから実際に BL を手に取るまでは、なんと昨日何食べたの出現を待つしかありませんでした。しかも手に取った理由が、笑っていい友で糸井重里さんが褒めていたからね。糸井重里に弱いのもこの世代の特徴ですね。
そうですね。
ああ、これは世間一般の人、つまり男性から見ても普遍的に面白い作品なんだな、という免罪符が必要だったわけです。我ながらこじらせまくっていると思います。そして一度手にしてからは、吉永先生はじめ、山下智子先生、S と M 先生、秀吉子先生など BL 界にキラ星のごとく才能が集結していることを知り、夢中になって読み漁りました。さらに月日が流れて、おっさんずラブであのシェイクスピア俳優の吉田鋼太郎さんが全身全霊で時短だを踏んでくださったのを見て、本当に時代は変わったんだと震撼したのです。そして今回の学園ハンサム生配信です。
ちょっと違う気がする。
私がうっかり制作者が男性陣なら BL はネタだろうななどと心ないコメントを漏らしてしまったのを受け、達夫さんが、いや、ジェンダーは関係ないよと返事してくださいました。
おじさんがね、おじさんにお叱りをしてたわけ。
そうだ、達夫さんはずっと最前線でそんなつまらない心の壁を取り払おうと戦ってきてくださった方なのに、私の心の底にまだまだ卑屈なコンプレックスが眠っていて、それがこんな形で露呈してしまうとはと恥じりました。
そんなことない
ん
ですよ。
そんな壁取り払ってみんなで一緒に大笑いできる場所のはずなのに、本当にお恥ずかしい。最近職場で20代の女の子と接する機会が増え、オタク率も高いこと、みんな屈託なく推しへの愛を披露してくれることに驚いたり目を細めたりしています。そんな道を切り開いてくださった皆々様に拍手とエールを送りたい。 風通しのいい居心地のいい世界を作ってくださってありがとう。あとは自分の精進だけです。乱文長文大変失礼いたしました。皆様自分の推しと性癖を大切に、何卒お体ご自愛くださいませ。 PS 次郎推しです。
ありがとうございます。私も次郎ちゃん大好きです。
いや
ー素晴らしい、
一人歴史ありですね、
本当ですね。まあ、ただねちょっとあの、ヤオイと BL って
違うよ。
違うから、
うん、そうなんだよ。まあ、厳密に言うとね、
そう、
はい、
そうそうそう。で私いつもこれをね、あの、まあ、だいぶ小裸に言っとかないとね、皆さんにあの、はい、誤解を生むから言っとくんですけれども、はい、私はヤオイなんですよ、
はい、
同人
そうですね
派で、
うん、
いわゆる今世の中に BL っていう名称でこうどんどん広がっていっているのは、いわゆる商業 BL、
商業 BL ですね。
で私は商業 BL はねもうどんどん広がっていっていいと思う、
うん、
もうてか多分その BL っていう言葉ももういつかは取っ払われると思ってて、
うんうん、
そうですね。
そう、その男の子同士の恋愛だからとか女の子同士の恋愛だからっていうのはもういつか必ずなくなって、ただの恋愛ドラマになるんですよ、うん、
まあオッサンズラブなんかそのもうほんと宣伝をつけた感じですよね。やっぱ男ながらの葛藤っていうのは うまいことこう排除してあったから、
そう
差別にもつながらないように排除されてたし、
うんうん、なんかいつか必ず男同士だからっていうことで悩むことのない描写になると思うんですよ、うんうん、まあ、うん、多分悩むとしたら相手のセクシャリティに対して悩む主人公とか、
うん、
ストレートに恋しちゃったゲイの男の子とかっていうのはあると思うんですけど、だからねなんかそこで悩むことはもう絶対いつかなくなるので、
うん、
普通にね恋愛ものを見るっていう感覚で楽しんでいただけた方がいいのかなって聞いて思いました。
そうですね、まあ、うん、この小島さんも重々承知だとは思いますけれども、まあ、多分セイントセイヤとかね、うん、キャプテンの翼とか、うん、たしなんでいらっしゃった方なんじゃないかなと、うん、あの推察しますけれども、
そうですね、そこはねあのこっちの畑で、それに関しては本当申し訳ない、
そうですね、
本当に申し訳ない、
うん、でもなんかうちらも一回さその隠す時代を味わってるからさ、
う
ん、
まあね、だしうちも今も隠してるからね、まあ、
だからまあやっぱ隠れキリシタンが長かったから、
うん、
もう太陽が眩しいんだよ今、
うん
うん、
でもだからなんか、
うん、
その時代をやっぱ知らないんですよね、うん、我々は、うん、そのオタクだからっていうだけで迫害されるというか、うん、
え、マジで
ギリギリギリギリ、
あ、そう、
まあ、でも私あのバイト先の人にあんまりオタクって言えねえなっていう空気は感じてるな。
それはさ、うん、バイト先の人がやっぱり上の世代だからでしょ、
ね、そうそうそう、あとなんかちょっと意識高い系の人って
、あ、
なんかその性格的な話で、
うん、
でもなんかそういう人と接することでなんかオタクってちゃんとまだ受け入れられてないんだっていうことの
再認識ないかもってことでしょ。
そう、あ、いや、ないないです、受け入れ
られ
てない
んです。でもハーレークイーンは置いてあるの？
え、はい、置いてないです。
あ、置いてない。
あ、ジャンプとかは
置いてあるけど絶対手に取らないですもん、
うん、あ、そうなんだ。
なんか、
うん、
なんとなくそのジョジョはいいけど、
うん、
バキはダメ。
あの人の中で多分何かしらの基準があって、
うん、
そのボーダーを超えた時に
そこ聞きたいよね。
うわ、こいつって
キモいキモいって思うのってどこのラインなんだろ う。
でもなんか父がでかい女が出たらもう多分アウト。
あー、なるほどね。
でもナミさんはいいんですよ、なぜかあの人たちは。
まあだからそこはもう小田栄一郎先生の力って
力なんでしょうな。
なんか一時期本当新宿のあの広告、
うん、
なんか地下の広告でなんかアイドルマスター
あった
なんかそのなんかムービーとか、ムービーというか
すごい豪華な
やつあった時にそれでやっぱりオタクの人たちが集まってくるじゃないですか、うん、それを見た人たちがあれちょっと気持ち悪かったよねみたいなのを普通に話してるのを聞いて、あ、やっぱ気持ち悪いって思われちゃうんだっていう、なんか
そうだね、
余計なんかこれはちゃんと隠すこともちゃんと覚えなきゃっていう。
その後でもアイドリッシュセブンもあったよね。
アイドリッシュセブンもあったんですけど、なんかその集まる量とその演出の違いだと思うんですよね、うん、あそこまでなんか大々的にやって、でもなんかその言ってしまえば女の子が踊ってるみたいなのを、で私も普通にムービー撮ってましたけど、そういうのをやってる人たちがいっぱいいるのってやっぱり大そのオタクじゃない人から見たらちょっと異様な光景だなってやっぱ思われちゃうんだなっていう。
だから あのオタクじゃない人からすると本当に今流行りの言葉で言うと性的消費してるっていう思われてしまうのかもしれないよね。
なんか多分だから知らないからですよね。
知らないからだと、うん、無理解だと。
そうだって私松崎さんがいなかったら多分ここまで理解進んでなかったと思うし、うん、なんかアイドルに熱狂する人の気持ちがやっぱりちょっとわからないところがあったから、それをアイドルマスターはだいぶ理解させてくれた、
ね、
私の中では。
え、松崎ってアイドルに熱狂してる
の？だからアイドルマスター、
アイドルマスターだよね。そうそうそうそうそう、分かる分かる。
でもなんかだからそれがそこがあったから、アイドルマスターを通してリアルなアイドルに熱狂してる人たちの気持ちが理解できるんですよ。
ああ、なるほど。
私は。
いやでもアイマスの子たちはスキャンダルないから。
いやそれは中の人が中の人はやってるから。
まあまあまあ。
そうそうそう。だからそのそこの理解はだから私も分かる前までは、うん、なんでこんな若い女の子におじさんたち、うん、ね、こんなにお金かけるんだろうとか思ってたけど、やっぱそこはもう超えたし、
うん、多分ね、だから小島さん世代からしてみると、うん、一番最後にアイドルにハマってる人たちを見てるのが、
う
ん、そのおにゃんこクラブとか。
あ、もうそうですよね。
いや本当にあの彼女として見てる人たち、男の人たちがもう狂ってるっていう、ガチ恋勢しか見てないから、アイドルを応援してる人はみんなガチ恋って思ってる人も多いと思う。
あ、それもありますよね、多分。なんか推しっていう感覚がいまいちよく分かってない人とかも多分いますもんね。
まあそうだよね、うん、いやまあ分かんないですけどね。ただこの小島さんが眠っていた時間、まあ戻り不良しだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
あの私も一応今文庫で僕たちの BL 論っていうのが出てますんでちょっとその辺に僕の格闘の歴史っていうのが、あのいろいろね、あの不女子たちに叱られまくった時代も書いてありますから、うん、だからその理屈で言うとね、
うん、
あの昨日何食べたは BL なのかっていう議論なんですよ、
ね、いやでもそこは、クロートのクロートが言うくのものだから
昨日何食べたはゲイカルチャーであって BL じゃない。
まあまあ難しいところですよね。
ゲイと BL やっぱ違うんすよ、
うん、そうそう今はね。
ただ BL、うん、商業 BL 原作をすぐ映像化しちゃうもんだから、うん、よく分かってない人が、ね、その実写映像化しちゃうわけ。
急走、
ね、そうそうそうそう。で実写映画ってなるとゲイ文化になっちゃうのよ、途端に。
そうなんです、そうなんですよ、難しいですねこれ。
で僕らはあの絵を思考しているっていう、二次元を思考しているのは、うん、やっぱその生々しくない部分だから。
そうなんですよね。
実写にするとなんかもう違うんですけどっていう。
なんか多分実写には、私実写のもう良きところがあると思うんです、はい、実写にしかもう出せないことが
もちろんそうです。
あって、
はい、
もちろんそれを原作が漫画であろうと小説であろうとやることに意味はあると思うんですけど、うん、一緒にしちゃダメなんですよ。
そう、
これとこれは別なんです。
だからまあ実写にしかできないことがあるのと同様に、二次元にしか出せないものがあり、まあ、特にこういうセクシャルなものを扱ったものとかは、その二次元でしか出せないものっていうものによるところが結構大きいんじゃないかなっていうのもあるわけ。
うそうですね。
だから一番理想的だったのは世界一初恋とか純情ロマンチカの映像化だったりとか、うん、あるいは同級生の映像化で、うん、まあそれは映画になったから、うん、あれはとっても幸せな映像化だったんだけど、実写ってなるとうんってなっちゃうんだよね。
うん、だもうこれはもうあれじゃないですか、もうずっと言われてるけど、うん、漫画の実写化は漫画好きに向けてるんじゃないんだよっていう、もうこの一言。
いやだからそれでいいんだけど、うん、別にその映画を見た、実写映画を見た人たちと会話しようとは思ってないんだけど、それを見て BL だって言わないでくれっていうのはすげえあるわけ。
いやー、まあ、
俺はやっぱスープカレー原理主義者だから、まあ、いやお前が食ってるスープカレー東京のスープカレーで北海道のスープカレーじゃねえからなっていう。ここ、まあ、北海道のスープカレー食べながら言えよっていう。
難しいけどね、うん、いや分かりますよ、分かる、
うん、だけど岡本みたいに美味しいもん全部食べちゃう人は、うん、もうその実写だろうが二次元だろうが関係ないわけ、
うんうん、
ああ美味しかったで終わりるし、
うん、なんだったの。じゃあ IBL はゲイカルチャーってことですか、
うん、ゲイカルチャーだな、バリバリゲイカルチャー。
BL じゃないんだ。
まあ厳密に言うとゲイ作品ですよね、
うん、
ただあのサラワット君が二次元に近い存在なんです
よ。それは受け取り方でしょ。サラワがそのフィルターに入った
ね。だからまあそうここからの話はすごく複雑化していくんだけど、ね、うん、演出として二次元的かどうかっていう。
あ、まあまあタイミングは特にそうっぽいですね。
多分本当に何だろう。多分日本のものじゃないっていうことでまたちょっと一
個違う。だから韓流ドラマとかもそうだし、タイビエルもそうなの。
めっちゃわかる。
日本のもの、日本の実写もじゃないもの、うん、日本じゃない実写ももうすでにやや二次元寄りなのさ、
うん、
だってやっぱ日本で韓流ドラマみたいなの作ったら、うん、やっぱ昼ドラとかね、
うん、
大映ドラマじゃんとか言われちゃうんだけど、
うん、
すごく日本人に似てるけど日本語を話してない人たち、
うん、
っていうのは逆にちょっと二次元寄りだから、
これなんかすごい不思議ですよね。
不思議。
私もだって海外ドラマをものすごく二次元に近いものとしてやっぱり摂取してるから。
そう、うん、だって今更さ、なんかその子供、赤ちゃんの取り違えとかさ、
うん、
生き別れたお父さんとかさ、うん、もう国内では恥ずかしくてできないじゃん。いやそれ大映ドラマだから。
いやもう本当椿とバラぐらいの、
うん、いやもうあとギリだよ、ギリ、
ね、
うんうん、だけどやっぱ今それが日本じゃないところで作られたもので、うん、やっぱオタクって自分に向けられた情報じゃないものを受け取るのに長けてるから、
うん、
やっぱ自分向けじゃないやつを楽しむっていうその一個オタクの楽しみが乗っかってんだよね、うん、
それもありますね。
いやごめんね、岡本が全然喋れない。
そんなことないですよ、うん、あと多分海外だから演技の上手い下手も分かんないっていうの
は、それマジそれ
なんか大きいって、
そこもより二次元っぽい感じなんで、ね、うん、
それも本当に大きい。
確かにそうだと思う。どうですかこの1ヶ月は何してましたか。
1ヶ月
報告ありますか。
なんかあったんじゃないの。
でもなんか私もずっと、あ、でもあの陳情令見終わって、
え、全部見たの。
見ました見ました。
頑張る。
なんかだからそれも最初、まあ1日1話ずつちょっとずつ見れていけばいいかみたいな思って別のドラマと併用して見てたんですけど、うん、気づいたら陳情令見たい陳情令見たいってなっちゃって、ほんと1日見れるだけ、なんかその言ってたことが分かりました。もうこれは早く続きを見せてくださいって。なんか幸せな瞬間が ある、やっぱ要所要所にあるんですよ。でもなんかそれ見ると、でもこれどうせこのあと悲惨なことが待ってるんだろうなっていう分かっちゃうから、この流れ的に、
まあね、
それを見るとなると、ちょっと待って、この時間から見ると足りないっていう、ちょっと明日から本格的に見ようみたいな、うん、
正座してみ
よう。そうです。なんかもう
でも見終わっちゃったんだ。
見終わってで、ちょっとアニメも見始めて、なんかあのやっぱ一回実写で見たやつはアニメ、なんかやっぱ中国語だったんで、うん、まあ字幕見ててもう分かったんですけど、なんかやっぱ改めて日本語で聞くとより理解できるというか、
うんうん、
なんかあとなんとか兄さんみたい、なんとか兄みたいな、
うん、
呼んでたの、なんかやっぱ字面で見るのとちゃんと耳で聞くのと違うなっていう、なんかその良さを。
あ、
そうそうそう、
なるほどね。
なんか岡本を見てると、
うん、
やたらおすすめしてくる人たちが存在する理由が分かるなと。
そうだね、こういう影響されやすい人でちゃんとこう反応してくれる人がいれば、う
ん、ちゃんと吸収してそれを飲み込んで、
よかった
って、かつその返してくれる人がいたら、
そうだね、
おすすめしたくなっちゃう
な、みたいな。野崎には誰も勧めたくないの。こっちだもんね、
本当にこの人だけ、
うん、
投げてくるの
が、うん、
この人投げてる
時々ね、
まあ、
でも興味ないからさ。
うーん、そうか。
ゴーストバスターズの新しい映画見た、
はいはいはい、まだ見てないんですよ、見たいんですけど。
アフターライフ、
アフターライフどうでした。
もうね、完全に気抜いて見てたから、
うん、
途中からやっぱ腐女子心めちゃくちゃこう刺激されるというか、終盤だけなんだけど、終盤に腐女子心をめちゃくちゃ刺激されるシーンが結構あって、涙腺崩壊してましたね。
あ、やっぱ
ありがとう
しかなかった。どうでした、その前作というか、要は昔のゴーストバスターズの、
80年代の方の、うん、ゴーストバスターズ、うん、
の一応それを監督された方の息子さんがやってて、そこの なんだろう、こう、まあ、継承というか、
うん、
そこら辺良かったですか。
あのね、まず映画の テーマ自体が継承なんだよ。
あの子供とか孫世代
ですね。孫なんだよ、ね、で孫が亡くなったおじいちゃんの家にやってくるっていうところから
始まる。ああもう楽しいやつ
で、そのや亡くなったおじいちゃんはどうやら変わり者として、うん、そのエリアでは有名なんだけど、うん、何をやってたんだろうっていう、ちょっと理系上までいかないけど、うん、機械とか好きな女の子、子供が孫で、
うんうん、
おじいちゃんが何をしていたか自分で気づき始めるっていう、
うん、いやその子めっちゃ可愛いのよ。
めっちゃ可愛い。
めっちゃ可愛いですよねあの子。
でなんかガレージで、うん、あの砂かぶってるその車の、うん、あのボディカバー外すと、うん、このマークはみたいな感じになって、うん、おーってなってくるんだけど、うん、いやでもそうなんだよな、あの時のゴーストバスターズじゃねえんだよなって気抜いて思ってたら、うん、もう完全に不女子心を刺激される、
わー
止まらない感じだったから、これはちょっと野崎さんのおすすめだなと思いました。
いやもう私ゴーストバスターズめっちゃ好きなんで。
いやだよね
大好きです、うん、まあいろいろ言われてますけど、はい、80年代、はい、もうそれだって80年代に作ったものなんだよ、しょうがない、それもしょうがないんです、うん、けどそのいわゆる失敗作って言われてる、その今回の作品と前回の作品の間にあるゴーストバスターズ、はいはい、私はもうめちゃくちゃ好きなんですよ、
はいはいはい、
ゴーストバスターズの名がつけば私は全てが好きなんです
、うん、わかる
それもね、ユリ的にめっちゃ美味しいんですよ、ね、
そうなんだ、
めちゃくちゃ美味しいの。
いやちょっとこれはゴーストバスターズ、
ゴーストバスターズ暑いですね。
いや暑いのよ。いや途中まで B 級映画館プンプンしてんだけど、
いやそれでいい、
いやそうなんだよ、
それでいいの、
ゴーストバスターってこうでなきゃっていう、
いやめっちゃ見て、
もう気づいたら泣いてました
ね。あもう楽しみ楽しみ、
ありがとうございます。野崎さんは不女子活動なんかありますか、報告。
そうです
はい、じゃあ、はい、皆さんもね、あのぜひ熱文字 @gmail.com まで不女子最高会議宛てメールいただければと思います、はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。
綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、君の中した。